礼注いでください。主イエスが愛されエルシャラ、聖霊注いでください。涙を流されたエルシャラ、清い手を挙げ、あなたを礼拝します。再び来られる方に全てを委ねます。十字架の死にまでも従われたほどまでに、あなただけが一人この町を愛し抜かれた。聖霊注いでください。あなたが愛されてるしゃない。聖霊注いでください。血潮が流されたエルシャライの十字架の死にまでも従われた主の愛を慕い求め続け、あなたを礼拝します。聖霊注いでください。地の果てなるこの地の聖霊注いでください。奇跡と癒しを求め、聖霊注いでください。愛する人々の上に新しい力をください。待ち望んだこの地の上に聖霊注いでください。約束のこの地の上に聖霊注いでください。約束のこの地の上に。
皆さんこんにちは。今日はコンサートに来てくださって心からありがとうございます。今までのコンサートは今回は企画が変わりましてですね、今まではいろんなグループが出てきてまるで学芸会のように歌ったんですけれども、今回からはいくつかのグループにスポットを当ててその人たちにたくさん歌ってもらおうという企画になっています。今日は3つのグループ、1つはですね、私たちも歌いましたけれども、しもべたちというグループで出したネスという CD があるんですけども、その中の 8曲あるんですけど、その中から今日は、5曲、そのうち、1曲は純子さんがこの後1人で歌いますけれども、あと3曲は私たちで、1曲は皆さんと一緒に歌おうと思っています。そしてあとはですね、ヒデさんが今日は演奏してくださいます。これが今日のメインイベントの一つなんですけれども、彼は、ずっと長い間入院生活をしておりました。後で詳しくお話しされると思いますけれども、それで病院で、ラジオを聞いてですね、私たちがやっていたラジオも8年以上になるんですけれども、最初は、ラジオでチャペルって題だったんですけど、そのうちゴスペルメッセージもサタデーナイトになりまして、今はゴスペルメッセージになってますけれども、ずっと8年間以上聞き続けてですね、病院で聞き続けてくださって、それで彼はそこでですね、聞きながら、 歌を聴きながら聴きながら、その歌で励まされて、そしてついにこの前退院をして、今新しい全く生活をしております。で、教会にも毎週来れるようになって、今日は人の前で立つのはずっと長い間できなかったんですけども、本当に久しぶりに、何年ぶりか何十年ぶりですよね。で、こうみんなの前で今日は演奏していただきます。で、彼が大好きな3曲後で紹介しますけどしていただきます。そして今日は実はですね、ピースの B ちゃんの、後で B ちゃん初めて知りましたけど、 B ちゃんの誕生日です。19歳の誕生日ですので、まあ、彼女に、あとそれから来月アメリカに行きますので、まあ、今日は5曲、B ちゃんに小学生の頃の歌、中学生の頃の歌、高校生の歌で一番新しい歌ということで歌っていただこうと思っていますので、まあ、楽しみにしてほしいというふうに思います。さて、それではですね、この次はですね、そのネスの中から私が一番好きな歌なんですけども、子羊のようなキリストの血潮という歌をですね、賛美を歌ってあげたいと思います。これは、純子さんにお一人で歌ってあげたいと思います。よろしくお願いします。
こんにちは、先日ふるさとの方に行ってきました。3日間行ってきたんですけど、母が毎日点滴が良いで、今ちょっと体調崩してるんですけども、元気になってもらえるようにオンラインの向こう側に聞いてもらえたらなと思って歌いたいと思います。これは清らかな、本当に綺麗なキリストの血潮が、私たちに注がれると病気も癒されて、心も魂も本当に新しく綺麗になっていく、そういう、本当にですね、不思議なことを神様は話してくださいますので、神様に期待して賛美したいと思います。子羊のようなキリストの血潮、雪よりも白く罪を清める、傷もなく汚れもない、尊い血潮、過ぎたあの日のようなキリストの血潮、悪魔の枷を打ち砕く力、傷を見る、すべてのものに注がれて新しく清められる、すべてTa-da! しく力を受ける。金や銀のような朽ちるものには寄らないで、あなたを清め満たす尊い知識を。
はい、ありがとうございました。それではですね、今日の、早速メインイベントの一つであります秀さんに出てきていただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、これからどうぞ来てください。これから3曲演奏していただきますけれども、彼はある南の方の病院に入院してたんですけれども、それでいつもラジオを聞くのは聞いてたんですけれども、いつも聞いてる番組とちょっとチャンネルが合わなくて、でふっと聞いた番組がちょうど私だったラジオでチャペルという番組だったんですね。それ以来毎週今度はそこにチャンネルを合わせて、毎年ですよね、毎週ですよね、毎週ね、ずっと聞き続けてくださるようになりました。あ、マイクを準備してくれますか。はい、それでですね、そしてそれでずっと聞き続けて8年ぐらいですよ ね。で今年の春ですね、今年の6月と6月についに退院をして、で今は一人で、ね、制作を通しながら、新しい歩みをしております。で彼の趣味はリコーダーなんですね。でそれでラジオを聴きながら覚えて、で私たちが一回お見舞いに行ったんですね、妻と二人で。その時に、私たち二人だけのためにですね、リコーダーでコンサートをしてくださいまして、いろんな曲を聴かせてくださいました。いつかラジオでぜひやってくださいということだったんですけど、なかなかラジオにはちょっと 夜の番組なんで生出演できなかったんで、今日はコンサートをですねやっていただこうということで、彼が人の前に立ってやるというのはですね、まあ、ちょっといろんな病気を通ってきたので、何年ぶりぐらいですか。
まあ、8年かそこだと、8年ぐらいだと思います。
入院の前、はい、入院して以来ですよね。
はい、
そうですね。はい、本当に彼にとってはすごい勇気のあるですね。リハーサルの時にかなりいつもよりリコーダーが緊張して早かったような気がするんですけども、ね、皆さんぜひ温かい目で聴、いてあげていただきたいと思います。3曲やっていただきます。1つ目は、ジーザスクロスという曲ですね。それから2つ目が、一粒の麦、3曲目が、あなたの悲しみは喜びに変わるという、この3曲を演奏していただきたいと思います。1曲目のジーザスクロスというのは木原ヨハネ君といってですね、私の息子が、8人子供がいるんですけど、6番目の5番目の子が中学生の時に作った曲ですね。で次の一つの麦というのは、やはり一番上の女の子が今27歳ですけど、その子がやはりこれも中学生の時、高校生の時に作った曲ですね。それを、ね、やってください。で最後の曲は、今福岡にいらっしゃいます方が作った曲であります。それじゃあよろしくお願いします。
どうも、ヒデです。よろしくお願いいたします。まずは昨日もゴスペルメッセージ のラジオで流れましたけども、最初にジーザスクロスを吹かせていただきます。私は被爆2世として、この長崎市に生まれました。そして今年 被爆70年ということの節目なんですが、まあ、その節目に退院することができ、本当に嬉しく思っております。そして新しいスタートをがもう今のところは順調にいっております。これも教会のおかげだと思っております。今日は、神様に向かってリコーダーを演奏させていただいてますので、よろしくお願いいたします。
3曲目は今度はピアノとキーボードと合わせてやるということなんですけど、ちょっといくつか質問したいんですけども、はい、ラジオを聴くきっかけはどういうことだったんですか？
先ほども少し話がありましたけど、最初ちょっと NHK の番組を聞いてて、でクラシックの番組だったんですけど、はい、で私はオペラがあまり好きじゃなくて、でオペラが流れてたんですよね、はい、でちょっと別の曲に変えようと思って、ちょっとチャンネルをこうやってたら、ちょうど癒しのお祈りがあってたんですよ。で、まあ、こういう番組もあるんだなと思って、最初は珍しく思って、で次回からちょっと最初から聞いてみようというふうになって、どんどんこう毎週のように聞くようになりました。はい、
彼はよくリクエストくださったんですけど、すごく几帳面な綺麗な字なんですね。あら、すごく分かりやすい綺麗な字で書いてくるんですよ。几帳面にきちっと書いてくるんですね。だから性格は本来几帳面なんですね。
そういう面もありますけど。
はい、ね、で入院されていて、で退院をしたかったんですよね。
そうですね、
それで、まあ、いろいろお便りをしょっちゅうくださって、よく祈りましたけど、どこでその曲を覚えたんですか？どうやって吹けるようになったんですか？
やっぱラジオをこう聞いてですね、で耳で覚えて、で病院のベッドの上で笛があったもんですから、ちょっと練習をずっと、もう何十回 何百回というふうに同じ曲を最初は吹いてまして、はい、
ということは楽譜はないんですよね？
楽譜はありませんです。
あ、じゃあ楽譜なしで、はい、ラジオで聞いたのだけで耳で覚えて、はい、何回も吹いたわけですね。
そうです。私はこう情報で覚えるよりも体で覚えるような、はい、タイプなので。
なるほどね、はい、じゃあでも週に1回だけしか聞こえてこないわけですよね？
そうです。はい、
で他の番組流してないですもんね、はい、でもその曲を覚えて、はい、それで何回もやったわけですね、
はい、
レパートリーは今日は3曲ですけど、
はい、
まだそんなに上手じゃないのも含めたらどれぐらいあるんですか？
まあ、20曲ぐらいは吹けるかと思います。
それは全部耳で聞いて？
そうです、
はい、今度はじゃあヒデオンステージをいつか、ね、皆さん、ね、そのうち今度ヒデオンステージを慣れてきたらぜひやってみてね。はい、
分かりました。
はい、それじゃあ最後はあなたの悲しみ喜びに変わるということなんですけど、私がうっかりしてですね、さっきリハーサルの時に あなたの喜びは悲しみに変わるって書いてあるんですね。誰も気づかなかったのに彼だけが気づいて、キャラさんこれ間違いじゃないですか、あなたの悲しみは喜びに変わるって彼だけが気づいたんですよね。なんか小さなことなんだけどすごい感動いたしました。あなたの悲しみは喜びに変わるっていう曲です。じゃあよろしくお願いします。
ございました。
最後に一言、今の感想。
すごく緊張いたしましたけども今は晴れ晴れしてますどうもありがとうございました。
はい、ヒデさんありがとうございました。ラジオを聞かれてですね、でずっと毎週聞いてくださって、で、去年、あ、今年かな、3月11日の日、実は浦上4番区の信徒発見の日なんですけども、その日に、彼は洗礼を受けました。洗礼を受けたいということでね、彼の方から教会に来て洗礼を受けたいって言ってくれて、私が言ったというよりも彼の方から来てくれて教会に来て受けて、でその後何とかして病院から退院したいということで、いろんなことがあったんですけれども、無事に退院することができて、今本当に新しい生活をしていらっしゃいます。本当にありがとうございました。次は20曲のオンステージを楽しみにしていますので、ぜひよろしくお願いします。それでは続きまして、今度はネスというですね、ネスっていうのはですね、こういう CD なんですけども、照明の人はちょっと前来て準備してください。これはネスというの CD なんですけども、これは2006年だからもう9年前に出た CD なんですけれども、ネスっていうのはここに天からの奇跡って書いてありますが、ヘブル語です。ヘブル語で神の奇跡って言うんです。神様がしてくださる奇跡ってことですね。奇跡ってのはいっぱいあると思うんですけども、神様がなさってくださる奇跡っていうことのテーマですね。そういうことで8曲作りました。あなたの人生に神様からの奇跡が起こることを願ってっていうのでね、入れたんですけども、その中から今日は、この後、二つ歌いたいと思います。一つは、はじめの愛。で、もう一つは、主イエスが希望っていう歌なんですけども、はじめの愛っていうのは、やはり一番上の娘が中学生の時に作った曲です。で、この曲を見た時にですね、詩ですけれども、詩を読んだ瞬間、私は自分がまるで書いたと思ったぐらい、これは私が書く詩だなと思ったんですね。で、何人もの方に、私が、ね、木原さん、私が作ったんでしょって言われたんで、いや、娘ですって言ったら、驚かれたんですけども、本当にこう、娘が書いた詩なんですけれども、まるで自分が書いたかのように思いたくなるぐらい、こう、私の心そのものを、書いてくれた詩だったなというふうに思っています。で、もう一曲はですね、主イエスが希望という曲ですけど、これは、妻が作詞作曲したんですけれども、息子は中学生の時不登校になりまして、中学2年の2学期から、中学3年の、1学期、中学1年の2学期から、中学2年の2学期まで全く行かなくなって、中学2年の3学期から、ポツポツっと行くようになって、中学3年の1学期から遅刻気味に行くようになってきたんですけども、そういう中で、行ける候補がない時に、夫婦で、朝起きて、この息子のために祈ろうということで祈り始めたんですね。その時に、まず最初にこの、 2曲目に歌います、主イエスが希望という歌を夫婦で心から賛美して歌った後に心を合わせて、まあ、夫婦で1時間ぐらいお祈りしたんですね。で1年間ずっと祈って、その中で息子がその奇跡的にですね、まさに春には先生が相手にしきれなかった学校に入って、高校3年間もう本当に祝福されて、インターハイで優勝するぐらい、素晴らしい高校生活を送りました。浪人している時に一回東京に行ってですね、一緒に寝たことがあるんですけど、私は高校時代真っ暗なんですね。私の人生のブラックホールと言ってるんですけど、よく息子に話してたんですけど、息子はですね、お父さんは高校はなんか暗かったけど、僕にとって高校は母校愛があるって言ったんですよね。だからその言葉忘れませんね。母校愛があるって、高校は本当に良かったっていうふうに言ったんですね。で、あの時1年間祈ったら、ただ入学できたわけじゃなくて、3年間本当に祝福された高校生活を送れてよかったなと思っています。その時の曲が2曲目です。で、2曲ですね、聴いていただきたいというふうに思います。それじゃあお願いします。
初めの愛に立ち返る、どうしようもない私の罪、許して清めてください。十字架の血潮の愛は計り知れない。信じを遥かに超えた神の愛に満たされて、愛します、あなたを愛します。初めの愛立ち返る、どうしようもない私の罪、許した気を地下の地下の愛は計り知れない。信じを遥かに超えた神の愛に満たされて、主よ愛します、あなたを愛します、信じを遥かに超えた神の愛に満たされて、主よあなたを愛します、あなたを愛します、あなたを愛します。
それでは2曲目に主イエスが希望なんですけども、その前に今の曲の詩は長女のめぐみが作ったんですけども、次の今から歌うシエスが希望と、それから今の曲の作曲ですね、それから次の作詞作曲は純子さんがしたんですけども、何か思い出かエピソードはありますか。
はい、なんか中学生の長女が詩を書いてきて、こんなちっちゃな紙切れにですね、初めの愛って書いてきて、聖霊注いでくださいって書いてきて、お母さん何かこれに歌をつけてよって言ってきたんですね。でも 本当に作曲したことがなくて、そんな無茶なこと言ったってできっこないじゃないって言って、そして長い間あのカバンの底にですね、そのメモがずっとあって、そしてあの教会であの断食祈祷会っていうのがあって、あの受難宗のですね、でみんなでこう一生懸命祈って、あの西坂の丘に行った時に、そのレリーフのところに行った時にふっと、あ、そういえばカバンの底にと思ってこうごそごそと出してこうしてみて、そしてなんかあの本当神様そのまま曲をつけてくださいました。本当感謝します。
初めの愛はですね、
聖霊注いでください、はい、初めの愛もそうですね、はい。
シエスが希望はどうだった、これはあなたが、
これはさ、4時っていいですね皆さん、まあ、あの本当に静かであの神様を感じるんですよね。でその時にも本当どうしよう、この子はどう、この後申請どうなって、初めてだったかな、不登校が。その後不登校続くんですけど最初だったのでものすごくちょっとショックで、一生この子どうなるんだろうって思って、あのマフフで小さな祈祷室があった、昔あの
前の街道ですね、
今小軌道ってなってますけど、小さな祈祷室の中で、あのこう4時静かな時にこう主にすがってて、もそのまま祈りがそのまま曲になったような感じです、
はい、そうですね、はい、これは祈りから生まれた、祈りがそのまま曲になった、まあ、私の祈りだったんですよね。あの、まあ、8人のうち4人不登校するんですけど、その一番最初の不登校だったんで、ちょっとショックだったんですよね。それでもう本当に主にすがるしかなかった時に、まあ、祈りですね、その祈りがそのまま曲になったのがこの歌です。はい、それじゃお願いします。
主イエスが希望、十字架が救い、すがれる方はただあなただけ、あなたがいる限り私は大丈夫、必ず勝利が与えられるから、あなたが希望、私は生きてゆく、必ず主の道が備えてあるから、あなたがいる限り私は
卒業して、 大阪の方で勤務しております。長崎の会社なんですけど大阪で勤務していてですね、で実はそのお兄ちゃんがですね2番目なんですけども、6番目の、今日誕生日を迎えた B ちゃんにですねなんか誕生日の祝いに、献金をくれたということを聞きました。親よりもよくしてくださってますね。で今日は B ちゃんは19歳の誕生日で、来月アメリカに語学学校に行って、まあ、できれば来年には賛美の学びに行きたいと思ってるんですけれども、だからもしかしたらもうそんなに長崎で歌う機会はなくなるかもしれませんけども、誕生日はおそらく、まあ、最後になるかもしれませんけども、すいませんちょっとご協力いただきましてハッピーバースデーを歌いたいと思います。それではよろしくお願いします。ハッピーバースデートゥーユー。あ、ちょっと元気がないですね。一言と思わないでよろしくお願いします。教会は神の家族ですので、よろしくお願いします。ハッピーバースデートゥーユー。ハッピーバースデートゥーユー。ハッピーバースデー、ディアビーちゃん。ハッピーバースデートゥーユー。May Jesus bless you. May Jesus bless you. May Jesus bless dear B ちゃん。May Jesus bless you. おめでとうございます。もう自分の言葉なのでやりにくかったんですけど、神様に人の子だったら絶対するだろうって言われて、 そうですね、だから教会は神の家族なんで、すいませんでした。ありがとうございます。はい、一言どうぞ。
すいません、ちょっとありがとうございます。高校生ぐらいまでだったらめっちゃ飛んで喜んだと思うんですけど、もう19にもらって若干落ち着きができたかなと思います。本当にコンサートが、まあ、誕生日にあるということで若干気まずくもあり、まあ、本当に神様に感謝します。ありがとうございます。
この後B ちゃんに渡したいのは5曲歌っていただきます。小学生の頃歌ってた歌、中学生の頃歌ってた歌、高校生の頃歌ってた歌、そして新しい歌とですね、5曲歌っていただきますので、あとは B ちゃんに渡したいと思います。お願いします。
それでは1曲目、神様がいる限り聴いてください。信じている。あ ありがとうございます。この曲はですね、小学生の時に歌って、小学4年生か5年生の時に学校を抜け出してお母さんに呼ばれて収録をした曲で、とても鮮明に覚えています。でもう一つはですね、病院美津子さんに会ったのが多分そこで初めてだったかなと思うんですけれども、そこで小学6年生の時にこの曲を恵子さんという今東京におられるピアノの方と一緒に立って歌ったのをすごく覚えています。まあ、歌ったってことしか覚えてないんですけれども、その時に美津子さんに褒めていただいたのを鮮明に覚えていて、自分の中ではとても思い出に残る一曲です。ということで次の曲に歌わせていただきます。未来っていう曲です。ですね、次未来とレイヤーバーデンスと聖なる都エルサレムっていうのを3曲歌わせていただくんですけれども、これは今度 CD を作ろうと思っていて、今日はですねカラオケで未来を歌わせていただきたいと思います。
春が来て忘れずに咲く
未来はすごく正直ですね、中学生の時に未来を歌ってた期間が個人的には一番辛くてですね、これを言うとみんなに驚かれるんですけれども、一番歌いたくないなって思ってた時期なんですね。個人的には前に立つとどうしてもいろんな評価を受けてしまうので、純粋に賛美したいのに、純粋に届けたいだけなんだけどなっていう風に、今となってはすごく懐かしく、高校も卒業して思います。でも不思議とこの未来を歌ってた時が一番、いろんな方にあの時この未来を聞いて救われましたとかですね、ある方はお父さんを、白馬の前ぐらいに亡くされて、本当にこの曲を聞いて救われましたっていう方がいてですね、本当にゴスペルの力っていうのは私たちが分からないところで働くものなんだなっていうのを歌いながら日々痛感しています。ですので、自分がどうであってもとにかく聞いてくださっている方がいるので伝えたいっていう思いでですね、中学生の時は立ってたなというふうに感じてます。続いての曲も Lay Your Burdens という曲で、歌詞が本当にいいので、ぜひ聴いてください。顔を開けて上を向いて、あなたの未来は輝いてる。どんなに強く生きていても疲れてしまう時もある。あなたは愛されてる。
てる。ありがとうございます。あと2曲ですね。聞いてください。ちょっとですね、今までピースはすごいメッセージソング、とにかくゴスペルを届けたい、神様っていう方をしてほしいと思ってたんですけれども、去年の白馬のゴスペル全国コンテストに出させていただいた時に歌った曲がありまして、それが聖なる都エルサレムという曲です。今から歌うんですけれども、先日ですね、私の兄のブログを見まして、その兄のブログにワーシップとは何か、礼拝って何だっていう、そういう動画がを載せてあったんですね。で、これは面白そうだなと思って見てみました。すると、ユダヤ人の方がメッセージをされていて、先月覚えてますかね、ジョイさんがワーシップの英語の意味をこのチャペルコンサートで教えてくださったんですね。で、その方はヘブライ語でワーシップ、礼拝という意味は親密という意味があると言われました。なので礼拝、賛美っていうのは神様と親密な関係になるっていう意味なんですね。神様という方を近くにリアルなものとして、現実的なものとして感じることができるのが礼拝っていうことを言われてました。で、もう一つは私たちのためにするんではなくて神様のためにするのが礼拝っていうことだったんですけれども、私はその時になるほどと思ったんですね。小学生の時からずっとゴスペルを歌ってますけど、私は賛美をする時が一番神様を近くに感じるんです。リアルなものに感じるんです。普通の人に言うとそれはちょっと頭がおかしいんじゃないかって思われるかもしれないんですけど、だからこそ私はゴスペルを通して伝えたかったんですね。神様って近いんだよっていう、本当にいるんだよっていうのを多分伝えたかったんだと思います。で、その兄のブログを見ていただければわかるんですけれども、すごく納得して、私はこれがしたかったんだなというふうに思いました。で、今から歌う曲は新天神地といってですね、私たちの死後の世界を歌っています。死んだ後どうなるのかっていう、死んだ後に天国に私たちは行った後に新しいエルサレムっていうところに住むというふうに聖書に書いてあるんですけれども、この賛美を歌った時に私は本当にそれは本当なんだなっていうのを感じたんですね。で、それはそのユダヤ人の方の牧師さんも言われてたんですけど、賛美をする時に神様っていう方は時を超えて来られるので、時空を超えるんですね。なので不思議と今ある問題だったり状況だったりがどうでもよくなって、永遠を見るようになる、永遠というものをリアルなものとして人が体験するようになるっていうことを言われたんです。で、私は本当にそれもなるほどと思いました。なのでぜひ皆さんにも今から歌うんですけれども、こういう世界があるっていうのをですね、私ではなくてこの賛美を通じて感じていただけたら嬉しいというか、神様に願って歌いたいと思います。聖なる都エルサレム、聞いてください。Pray for peace of Jerusalem.
感謝します。それではですね、最後に、この曲は3週、新しい曲です。多分初めて聴かれる方が多いと思います。すごく歌詞が希望に満ち溢れていて、大好きなゴスペルです。新しい曲なんですけども、聴いてください。
Tea
どうもありがとうございました。もう一度拍手をお願いします。それでは今度はですね、皆さんで一緒に賛美をするときを持ちたいと思います。下辺の皆さんお願いします。3曲、新しい歌を2曲と、古い歌を1曲なんですけれども、今度は皆さんでですね、お達しない方はぜひ一緒に、きつい方は座っても結構ですから賛美をされています。一つは聖霊の風といって、今言った風の響き3週という新しい賛美歌の一番新しい、やつですね。10月の中頃に発売されます。そこに入った歌で、これはあの B ちゃんが作詞作曲した歌ですね。その後イエスというですね、昔長崎にいた今東京安定教会の賛美の責任者をしていますダビデ前田牧師が作ったイエスという曲、最後は、ネスに入っている栄光はあなたのものという曲を、3曲を賛美したいと思います。で、ぜひ皆さんで一緒に、歌っていただければと思います。よろしくお願いします。準備は大丈夫ですかね。はい、それでは、お立ちのない方はどうぞお立ちください。まあ、来ている方は座っても結構ですよ、ね、あの無理に立たなくてもいいです。でも礼拝は心からしてほしいと思います。じゃあお願いします。聖霊の風が吹き、喜びに満たされて、リバイバルの時が来た。聖霊の風響け、激しく聖霊の風が吹き、喜びに満たされて、全世界に出て行こう。聖霊の風響いて、栄光はキリストに、栄光は神に、悔いの実が結ぶとき、天で喜びあふれり、天で喜びが満ちる、聖霊の風響け。
あなたの名を呼ぶとき、
ださる答えを与える。イエス我が救い、我が砦、苦しむ時にある助け。イエス我が希望、我が全て、あなたか、私の夢を聞いてください、答えを与える。イエス我が救い、我が砦、苦しむ時にある助け。我が全て、あなたの愛に満たされ生きる。イエス我が救い、我が砦、苦しむ時にある助け。イエス我が希望、我が全て、あなたの愛に満たされ生きる。愛に満たされ生きる。
栄光はあなたのもの。 神様に感謝したいと思います。どうぞお座りください。ありがとうございます。ここで短く、もう時間が来てますので、短く聖書からお話をしたいと思いますけど、一箇所だけ聖書を読みしますね。聖書の中の新約聖書という後ろの方にある聖書の第二コリント人への手紙の5章17節すごく有名な言葉です。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。今日皆さんは新しくなりたいと思っている人いるでしょうかね。まあ、今リセットとかね、いう言葉がよく、ちょっと前、今でよりもちょっと前に流行ったんですね。リセットしたい、全部をゼロに戻したい、もう過去を全部消して新しく出発したいという人が、少し前、今ではなくて少し前、この言葉がよく流行りました。で、人は新しくなる方法があるのかってことね。いろんなことをして気を紛らわせることや、いろんなことをしてひととき気持ちよくなることはできますけど、本当の意味で全く新しくスタートできるのかってことなんですね。一つだけ方法があります。それがイエス・キリストの十字架なんですね。イエス様の十字架っていうのはですね、なぜそれができるのかというと、私の人生の過去には自分が誰かに害を加えたこと、自分が何かを悪いことしたことと同時に、誰かから害を加えられたこと、もう思い出したくもないこうの心に、あるいは体に傷を受けたこと、傷んだことがあると思うんですね。でそれが私の人生を今から前に行くときにこう縛り付けてきたり蝕んできたりしてうまくいけないんですね。で気持ちを切り替えて新しくしようと思っても、その過去に傷つけられた人、傷つけた人、そういうことと同じような場所が、同じような人が現れると、それがフラッシュバックしてきまして、結局元の木阿弥ということがしばしば起こりますね。で全く新しくなろうとしても、人は簡単に新しくなれません。ひととき新しくなれたと思っても、実はまた元に戻ってしまうことがよく起こります。ところが十字架だけはそれができるんですね。なぜかというと、十字架は私たちが犯してしまった誰かに対しての罪、神様に対しての罪、まあ、聖書はずれと言いますけれども、本来あるべきことがずれてしまった結果をもたらす様々なものです。逆に私を受けた被害、私を受けたたくさんの傷、痛み、そういうものを全部引き受けたのがイエス・キリストの十字架でした。彼だけは誰かを傷つけたことも、誰かに傷つけられたことはたくさんあるんですけども、でもそれで恨んだり怒ったりしないで、それをしっかり受け止めて、そして十字架で代わりに、私の代わりに、まあ、死んでくださったんですね。だから私はこのイエス様を信じると、私が受けた傷も、私が誰かに与えた傷も癒されてリセットされてしまいます。これが十字架の力です。だからキリストを信じた人は、ここに書いてあるように、キリストのうちにあるなというのは、キリストを信じてその人と一緒に生きるなら全く新しくなるんですよって言うんですね。でこの新しいという言葉は本当に全く新しくです。まあ、新しいと言っても結構新しくなかったりするのがいっぱいありますが、世の中には全く新しくなれるということを意味するんですね。だから、私たちはイエス様を信じることによって過去に縛られずに全く新しい人生を生きることができるんですね。これが一つです。で二つはね、三つ話します。二つ目は、でも新しくなるときに、じゃあ過去は全く切れてなくなるのかと、ってそうじゃありません。過去は現実としてあるんですね。ただ過去がもたらす今と将来に対する影響が全く変わってしまうんですね。過去が今と将来に対して自分の人生にマイナスを与えたり、暗くなってきたり、あるいはそれによって縛られたりっていうのではなくて、どのような悲しい過去も、どのような苦しい過去も、どのような失敗も、自分が与えた方も与えた方も、その過去がイエス様を信じて新しく歩み始めたときに、この十字架と復活もあるので、復活の力によって全てのマイナスがゼロで終わらないで、逆にプラスになるという人生なんですよね。これが十字架の力の凄さです。普通マイナスだったことはマイナスのままか、よく言ってゼロになるだけです。でもイエス様を信じたときに、そのゼロで終わらないでプラスになってしまうという逆転が起こるんですよね。だから普通だったら思い出したくもないことが、逆に自分にとって最も悲しかった思い出が最も喜びの思い出に変わってしまうという普通ありえないことが起こります。でこれが十字架の力の凄さです。全く新しくなるだけではなくて、過去の事柄が逆転していく人生に起こる。もちろん全てがすぐ変わるとは言いません。キリストを共に歩んでいく中で、神様たちを知っておられて、一つ一つ、その変えていかれます。そしてプラスに変わっていきます。だからクリスチャンというのは、年を取れば取るほどますます神様の愛とか素晴らしさが分かってくる。本当に来ていてよかったなと思えるのが、まあ、クリスチャンの本来の醍醐味でありますね。そして3つ目は、ですね、 新しく神様が想像してくださってですね、過去ではなくて本当に新しくてください。さっき時空を超えてってありましたけども、私の信じている聖書の神様は時間も作られた神様です。だから時間を超えて神様は私たちの人生に手を伸ばしてくださって、この今だけじゃなくて将来そして永遠に至るまで祝福くださるんですね。で、永遠がわかるのかって言ったらわからないんですけど、わかるんですね。何でかというと、神様を信じると確かに永遠っていう世界があるってことは、さっき、まあ、あの喜びが言いましたけれども、これはちょっと言葉でうまく説明できませんが、永遠があるんだって。人は死んで終わらないって。死んで終わりません。だから自殺したからといって楽になんかなりません。自殺したからといって終わりではありません。死の後の世界があります。この地上はこの肉体を持ってますけど、この肉体はなくなります。私もね、牧師をしてますから葬儀をしますけど、その後日本の場合は法律で焼かないといけませんから、なくなります。愛する人の体がなくなるととっても悲しいです。でもいいんです。なぜか、この体を持ったまま永遠にはいけません。霊が残って、やがて死を強いている人は復活の新しい体をもらえます。これは今日これ以上話しませんね。話すとそれだけで1時間以上話せますから、新しい本当に朽ちない体をもらって、神と共に永遠に来ます。さっき聖なる都でサムで歌った、死も涙も悲しみのない世界ですね。永遠があるわけですよね。でも同時に永遠があって、神のいない永遠の火の池の中っていうのも聖書に書いてあるんですね。で、私たちはその永遠があるって、キリストを信じると、そのどんなにいろんなことがあったとしても、今新しくなって過去が全部プラスに変わっていくわけじゃなくて、そのさっきね、あのどうでもよくなるって言いましたけども、それは悪い意味で投げやりって意味じゃなくて、いろんな困難、嫌なこと、辛いこと、悲しいことがあっても賛美をしていると、本当に永遠の神様が迫ってきて、あ、やがて自分はこの地上を終えて永遠に行くんだな、そして永遠に行った時にはもうそんなことは全部解放されるんだなってことが、お話じゃなくてね、本当に実感としてわかるから、賛美するとき永遠が見えてくる。そしたら本当にそんな地上の事柄はどんなに大きな問題でも、なんかこういい意味でですよ、投げやりって意味じゃなくて、いい意味でなんかどうでもよくなる、あ、こんなことは捉えてる必要はないっていう、その思いが与えられてくるんですね。で、これが3つ目ですね。新しくなったとき、地上のことに縛られなくて本当に永遠を見ながら生きれるようになるから、ものすごく自由になります。全く新しくなって、過去のことはプラスに変わって、そして将来と永遠に向かって生きれるようになるっていうね、これがイエス様を信じたことの特権なんですね。ヒデさんが最初入院された頃ですね、いろんな理由があったんですけれども、まあ、お見舞いに行った頃は随分元気になっておられました。でもどうしても病院から出たい、でもなかなか難しかったんですけども、いろんなことを経て今新しい生活をされていて、で教会の時のヒデさんはとっても明るいんですよね。ところがなんか聞きましたら、今言ってるいろんなところではですね、人間関係やっぱり大変だとか言っておられました。やっぱり世の中で生きていくには大変なんでしょう。でも教会のヒデさんを見てるととっても明るいんですね。で、本当にキリストを知って歩み出した時にこうどんどん変えられていく。で、今回3曲だけって言われたんで、私は3曲しかできないのかと思ったら、さっき言ったら20曲できるっていうことを聞きましたので、次は1人でステージオンヒデっていうことですね、やってあげたいと本当に思いますけれども、こういうお話ができるようになることは、おそらく入院中ありえなかったっていうか、想像もつかなかったと思うんですよね。で、多くの人が自分は変われないと思ってるんです。多くの人がまあ、ちょっとは良くなるだろう、あるいはうまくいったらここまではいけるだろうって、でもそこまでだと自分で制限をつけています。でもキリストを知った時に、私たちが思う制限、日本人の場合はほとんどそうです、自分で作る制限よりもはるかに大きく神様は計画を持っております。そして私たちの人生を新しくしてくれます。で、神様から繰り聞く棒は失望に終わりません。ぜひね、そのキリストを知ってね、そのキリストを共に来てほしいというふうに思います。まあ、今日は、ね、ここまでで、いろんなお菓子があるんでね、そのお菓子を聞きたい方はホームページをご覧ください。あとラジオ毎週金曜日の午後8時から行っていますので、それを聞いていただければというふうに思います。お祈りをしますね。この機会によくわからないんだけども、本当に新しくなれるなら私も新しくなりたい、本当に過去の悲しいことは喜びに変わるなら、その喜びに変わってほしいと思われている方はね、イエス・キリストという方を心の扉を開いてお迎えすることをお勧めします。目には見えません。でも見えないけれども、見えるものよりもはるかに確かで現実です。多くの人は日本の教育っていうのは目に見えるものだけを信じるように教育していますから、騙されてますが、目に見えるものもとっても大事ですが、見えないものの方がはるかに確かで現実なことがたくさんあります。 見えなくても存在しているもの、見えなくてもはるかに大きな力を持っていることっていっぱいあります。キリストという方は目には見えませんが、本当に現実で信じた方ですね。でこの方を心にお迎えしているときに、さっき言ったようにキリストのうちにあるなら全てが新しくなるっていうね、ことを体験し始めます。ですからぜひね、この機会にキリストという方を信じて、この方と一緒に歩むことをね、お勧めしたいと思います。で今からお祈りしますので、Sさんを信じていらっしゃる方も、信じてみようかなと思った方も、試しに信じてみようと思えた方も、一緒に私について祈ってほしいんですね。それは聖書に心に信じて義とされる、心に信じたら正しいとされて、口で告白したら救われるって書いてあるんですね。声に出して言った時にキリストが本当に来て、そして新しい人生を始めてくださるので、ぜひ、ね、お祈りしてみてほしいと思います。それじゃあ今からお祈りしますので、一緒に声に出して私について祈ってくださいね。天のお父様、私の心を開きます。イエス・キリストが入ってきてください。イエス様の十字架を信じます。復活を信じます。確かに罪の中を生きてきました。たくさん悲しいこともありました。嫌なこともありました。自分もされましたし、人にもしてしまいました。その一つ一つを悔い改めます。今私は新しくして、悲しみを喜びに、呪いを祝福に、病を癒し、新しくして永遠を見ながら喜んで生きれるように導いてください。信じます。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アメン。これからね、新しいことが始まりますので、楽しみにしてほしいと思います。それじゃあ最後に簡単に教会の集会のご案内をして終わりたいと思います。純子さんいますか？はい、お願いします。出ますかね。毎週日曜日に礼拝していますけども、じゃあ純子さんよろしくお願いします。慌てて今髪の毛を直しておりますね。
はい、日曜日にですね、礼拝をしています。一日中礼拝をしています。朝早朝一番早い礼拝は6時からです。そして第一礼拝7時半から行っています。で第二礼拝が10時からです。この10時の礼拝がメインの礼拝になっています。小さなお子様をお連れの方も、また外国人の方もこの第二礼拝にいらっしゃってください。同時通訳もありますし、 CS といって子どもたち向けの、メッセージも途中から分かれてあります。そして朝寝坊してしまったり、どうしても日曜日の朝来れなかった方のために、午後の礼拝2時から行っています。またインターナショナルサービスは3時半から、英語での礼拝ですが、同時じゃなくて通訳もありますので、日本人の方も英語の勉強がしたいという方も、外国人の方となんかこう交わってみたいなと思う方も、この3時半日曜日来てください。
このインターナショナルサービスは本当に外国人いっぱい来ています。フィリピンの方がだいたい30人から40人近く、あとアフリカ人の方も朝の礼拝にも何人か来てますけど、この礼拝にも3、4人来てます。でこの前はアメリカ人も来られました。だから本当にインターナショナルサービスなんで、ぜひ外国人と交えたいなという方もおいでください、はい
はい。そして夜の礼拝は7時からです。そして月曜日、日曜日も来れなかった方ですね、日曜日一日どうしても来れなかった方は、月曜日も礼拝を行っています。月曜礼拝は朝の10時10分です。そしてその日曜日も月曜日も来れなかった人はですね、来れないなと思う時はオンライン礼拝というのがあります。ホームページを開けていただくと、オンラインというのが左の上にありますので、そこを押していただくと、礼拝がお家で、
生中継で iPhone でもiPad でもスマートフォンでもタブレットでも、パソコンでもどれでもできますので、はい、ぜひ同時中継で見れますので見てください、はい。どうしてもそれでもダメな人は後でダウンロードしたら見たり聞いたりできます、
はい。オンラインをしているのは日曜日の朝7時半と、ね、 はい、そうですね、はい、左のそこを押していただくと、日曜日の、あ、そこに書いてあるんですが、オンラインのその下、もうちょっと下あたりに日曜日の7時半と、10時、それから午後2時と午後3時半月曜日の10時10分からこの礼拝はオンラインをしていますので、ぜひ見てください。
はい、あと教会は、ね、いつでもどんな時でも来てくださって結構です。自分の都合のいい時だけ来て申し訳ないなんて思わなくていいですので、私たちは、ね、いつもいるかどうか分かりませんけど、イエス・キリストはいつもおられますし、また誰かいると思いますので、ぜひおいでになってください。この前もですね、ちょっと大変な問題を書いた方が飛び込んでこられまして、聞いたらパジャマで飛び込んできたそうですね。そういうことが起こりますね。本当にもうちょっと大変だったんですけども、その方はその後お祈りしてもらって落ち着いて、その方の友人が大変な状況だったんですけども、随分変えられてきております。だからいつでもどんな時でもいいのでね、電話でもまた飛び込んできてくださっても結構ですので、本当にお待ちしています。もし皆さんが人生でね、もう人生をやめたいなと思う時があったら、やめる前に必ず教会に来てほしいと思います。神様はあなたのことを本当に愛していてね、生きていてよかったなって心から思える人生を必ず用意してますから、そのイエス様に出会って本当にそういう人生を歩んでほしいと思うので、人生は年を取ってからでも若い時でも、最近は子供でも、もうなんか生きていきたくないなって思うことがあることが多くなってきました。でそういう人は私はそれがあって当たり前だと思います、今の時代ね。でもその前にぜひ教会に飛び込んできて電話一本かけてほしいなっていうふうに心から思います。で心からお待ちしています。はい、それでは今日はこれでコンサート終わりたいと思いますけども、今日出演してくださった池田さん、もう一度前に来ていただいて、ちょっと時間が経って落ち着いておりますけども、最後にもう一度ヒデさん、今日初めてのステージどうでしたか、感想。
もう一回言いますけど相当緊張しましたけども、今は本当晴れ晴れしていい気分です。はい、ありがとうございました。
今度は20曲やってみたいと思いますか。
まあ挑戦したいですかね。
いや、笑顔でそういうふうにやるってのはすごいですね。神様に感謝してですね。はい、ありがとうございました。はい、B ちゃん呼ぼうと思ったら隠れちゃいましたね。個人的にぜひね、お話をこの後してください。それではどうもありがとうございました。神様に感謝して終わりたいと思いますが、後ろの方にお菓子と紅茶とかお茶が用意されていますので、時間のある方はいろんな方とお話をして帰ってほしいと思います。それでは神様に感謝して終わりたいと思います。どうもありがとうございました。感謝します。
感謝します。